さあ、始まりました。
始めました。おはようございます。
おはようございます。
聞いてる人はおはようございますじゃないかもしれないですね。
まあね、
昼
まあ
かも
ま
しれ
あまあ。
ないし、夜かもしれないし。
いいんじゃないでしょうか。はい。やっぱタイトルがないと、なんか、始まりがあれだね。始まりにくいね。
これからなんか話しながらタイトルがポンと入ってくるんじゃないですか、このチャンネル。違うんですか？
そういうノリなんだ。
雑談から入りの、本編が始まっていくっていう、そういうチャンネル、今勝手に決めましたけど。
そういうパターンもいいよな。その方がやりやすいかもしれないね。
普通はチャンネルパンって始まって、はいってスタートするね、
うん。
流れだけど、なんか知らんけど、助教さんと僕との雑談が入りながら、
いいんじ
ね、
ゃないでしょうかね。
なんか、ある程度行ったとこで本編が始まるみたいな。今、ちょっとハードル上げた感じがしてますけど、大丈夫ですか？
いや、でも、いつまで経っても本編が始まらないっつう話もあ
そうそうそう。知らないうちに本編が始まってるっていう。
どこからが本編かがわから
わ
ない。
からない。そう。そういうチャンネルでございます。いいな、面白いんじゃない？
いいんじゃないでしょうか。さあさあ、どういう一週間でしたか？
どういう一週間？いや、うちのワンコがもう17歳なんですけど、トイプードルね。
もう、だいぶ
はい、
高齢だね。
お母さんがいて、子供5人生まれて、で、3匹は里親に行って、3人でね、3匹でずっと過ごしてたんですけど、何年前かな？ 2、3年前に、
2、3年前だったよね。
お母さんが行く前に娘がまず行きまして、その後追うようにお母さんが行って、1匹だけ残ってね、ずっと元気でいてくれたんですけども、目は見えなくなるしね、音も聞こえなくなるみたいで、
そうなんだ。
呼んでも振り返らないし、こう、撫でようとして、さって触ったら、ビビるわけ。突然触られる感じだから怖いよね、ドキッとするよね、人間。そういうリアクションをするんだよ。寝てるところを撫で撫でってやりに行っても、そういうリアクションするわけ。びっくりのリアクションをしたりとかして。で、そのワンコが、昨日の朝4時頃に泣いてる。なんか泣いてキャンキャンしてて泣いてて。で、もう、だからそんなんで見えないし聞こえないし、だからキャンキャン言わないのね。吠えたりしないんですよ、全然。で、なんかの時になんかクークー言ったりとか、で、キャンキャン言ってる時はもう本当になんかの時ですよね。で、次女が気がついて目覚めて、見ると、左の後ろ足がね、こういう、こういうって、ラジオでこういうっていう感じですけど、足がこう曲がったまんまな感じなんですよ。伸ばさないっていうか、もう固まってるような感じの曲がったまんま。
まあ自分で直せないみたいな感じだね。
そうそうそう。で、なんか痛くてそうなってるような感じですよ。だから、イメージとか。だから、骨折したのか脱臼したのか、見てないからわかんないんですよね、朝方。もうみんな寝てた。僕も寝てたから。で、なんか濡れてるって言ってて、パンパースしてるんで、で、おしめ替えてあげて、っていうふうにやってんだけども、まあ、とにかく、なんか動けないというか、で、3本だと、なんかやっぱ立ちにくいじゃないですか。
そうね、
滑りながらみたいな感じになってて、で、朝が来て、いつものかかりつけのところに行って、骨折とか脱臼とかしてなきゃいいなと思いながら、なんだろうと思いながらね、かかりつけのところに行ったら、なんと、お休み。
お医
一
者
応
さ
土
ん
曜
が。
日診察日ってなってるんだけども、なんかいろいろやっぱ人が減ったりとか少なくなったりとかで、あるみたいで、ネット上でも別に9時から営業ってなったから、慌てて行ってっていう感じだったんだけど、休みで、で、近くのところの病院に行ったんですね。そしたら、僕は知らなかったんですけど、かみさんも前、上のお母さんの方で行ったことあるらしいんですけど、救急みたいな感じで。 のね、リアクションが良くないんですね。先生はそんな悪い感じのイメージじゃないんだけど、
うんうん、
要は おばあちゃんじゃないですか。
うんうんうん、
どっかでかかってたはずじゃない、必ず何かあった時に。
うん、
だから、その普段行ってるかかりつけのとことかはないんですかって言われて、
うんうんうん、
ありますと、
うん、
はい。で、そこ行ったんだけど、お休みだったんでっていうことで、だけど、うん、僕の時はそんなすごくひどい感じはなかったんだけど、ただでもね、入ったら違和感があるわけ。なんか先生がいて、看護師さんみたいな人が立ってて、こっちを見てるみたいな、睨んでるみたいな感じの、
うん、
なんか図になってて、で、前、それ、かみさんの後で聞いたら、その、うん、上の、お母さんを連れてた時に、やっぱそういうリアクションだったんだって、
うん、
かかりつけがんだったらかかりつけに行ってくれよみたいな感じ。
ああ、そういうこと、う
ん、なんか、来んじゃねえみたいな感じの、うんうん、来んじゃねえって言葉では言ってないんだけど、
うんうん、
なんかそういう感じの、なんかすごく、なんて言うんだろうな、こう、ウェルカムされてないです、間違いなく。っていうようなのがあって、で、こっちは心配じゃないですか。
うんうんうん。
うん、だからただ心配なだけなのにって感じの。
うん
うん、っていうようなのがあって、
うん、
で、まあ、結局レントゲン取ってもらったりとか、うんうん、血液検査とかして、で、特に骨には実は異常がないっていうね。
うんうんうん、
で、何かこう、神経、年齢とともに背骨の変形があったりとか、なんか骨が出てるとか、その骨が出てるのはよくある話なんだけども、どのワンちゃんでも起こるんだけど、年とともに、
うんうん。
あと骨盤っていうのかな、足の方の、骨も、関節かの方も、うん、やっぱ年内の変形があったりとかっていう話をしてて、
うんうん、
ただのなんかの脱臼とかしてる感じじゃなく骨折もしてる感じじゃないんで、
うん、
何かの痛みだったら痛み止めとかやってるだけで治ってくるし、それでも治んない場合は神経がの感じだから、うん、そうするとまたお薬が違うんでみたいに、まあ、ちゃんと説明はしてくれたんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんなような出来事があって、
うん、
で、まあ、なんかこうお客さん側の立場としてはちょっとイラッとするわけですよね。
ああ、わかる。
不安なだけなのにっていうのと、うん、あと先生なのにみたいな、いや、
うん、
ドクターなのにみたいな感じなんですけども、まあ、前の時もちょっと触れましたけども、
うん、
CPF の観点でいくと、
うんうん
うん、なんかわからんでもないなっていうね。
うんうんうん
うん、っていうのを感じまして、っていうのが起こった、昨日でしたね。この1週間じゃなくて、うん、でまだ変わらず足曲げたまんまで、昨日の寝る前の夜もなんか少しキャンキャン言ってましたけど、あ、思うように動けないから、痛くてキャンキャン言ってるのか動けなくて言ってるのかちょっと分かんないけども、
うん、
まあ、でもそんなようなことがあって、あ、なんか大丈夫ですか、暗くなってないですけど。
大丈夫、
僕の話し方が淡々と、
まあまあ、
でもそんなことがあって、
うんうん、
っていう感じでした。はい、
なるほど。いや、なんかそこで言うと P の対応なのかな、
P の、あ、どうな、そうですね、まあ、ちょっと CPF 簡単に説明しておいた方がいいですよね。
そうね、
前回引き続き ね、
うん、ね、ね、じゃ
あ、はい、中華さんお願いします。
すっか俺が言うか。じゃあ、はい、私の浅いちょっと CPF の知識でちょっとお話しすると、うん、CPF ってこうなんかこう授業でも何でもそうだと思うんだけど、なんか自分のこのなんていうかな、あり方みたいな感じなのかなっていう捉え方してるんですけど、私は。どうやってその、まあ、授業として考えたら、その授業の授業を、まあ、どういう今俺なんて言った、
あり方、
うん、どういうあり方でやっていくかっていったところの根本のところっていうイメージがあって、で CPF の CPF は、C がコンビニエンスだっけ、 便利。便利さ。便利さとかね、なんかこう、まあ便利さ。で、P が、プロフェッショナルの P だったっけな。プロフェッショナルだから、まあね、プロフェッショナル、プロですよね。で、あと一つが CP、F。F はフレンドリーの F。で、まあ、お客さんに対して、こう、フレンドリーっていうか、こう、なんていうの、お客さんに、もっと近い感じで、こう、接するみたいな感じっていう理解ですけど、合ってますか？
え。
ありがとうございます。
さらに。
さらに、あ、さらに？さらに？
それ
で、その、まあ、ビジネスで言うと、この3つのうちのどの路線で自分がこうあり方としてやっていくかっていったところが、まあ、そのビジネスを運営していく中での根本になって、でいろんなその自分がやる、いろんな業務とかお客さんに対するサービスとかっていったところが、もうそれが根本になって、いくと、うん、っていったところのことですよね、CPF。で、今回のその大高さんの話を聞いていると、まあフレンドリーじゃないなと、
うん、
もうここ便利さとか、なんかコンビニエンスっていうのでもなんかちょっとなさそうで、どっちかって言ったら、まあ P の対応に感じましたね。
ありがとうございます。やっぱこれアウトプットする大事ですよね。はい、素晴らしい。
ありがとうございます、
はい。改めて説明してもいいですか。
はい。
まあ、CPF、ビジネスの中で、世の中のどんなビジネスも、この CPF っていう、まあ、軸ですよね。
うんうんうん。
あり方って言い方を長久さん言ってくれて、その通り。僕が説明するとき軸って言い方をしてるんですけども、
うん、
そのビジネスの軸があって、
うん、
そのコンビニっぽいビジネスの軸なのか、フレンドリーさを、親密さを大事にするビジネスの軸なのか、
うん、
プロっぽい専門性というか、専門家としての、
うん、
プロフェッショナルとしての形なのかっていうのが大きく3つ分かれてて、
うん、
まず順番変えちゃいましたね、僕ね。CFP になっちゃったけど、CPF ね、うん。C がコンビニエンスの C は、だからそれなりなんですね。あ、そうか、もうちょっと業種で言いましょうか。例えば、世の中にある中での、コンビニエンスって、
うん、
コンビニエンスストアだけじゃなくて、うん、コンビニももちろん入りますけれども、うん、コンビニエンスストアだけじゃなくて、うん、まあ、大手スーパーだったりとか、
うん、
沖縄だと、サンエーだったりとか、全国だとイオンだったりとか、
うんうん、
でマックスバリューもそうだし、さらに沖縄戻ってきたら金秀だったりとか、
うんうんうん、
っていうようなのは C ですよね、
うん、
大手でやってるもの、チェーン店とかは全部そうですね。マクドナルドもそうだし、
うんうん、
お寿司とかだったらスシローとかね、
うんうん、
もうそうだしっていうようなのは C に入りますね。それなりです。
俺のなんかイメージだと、こう、なんか薄利多売のビジネスがそれに当たるっていう感じなんだけど、うん、
はい、
そんな感じかな。
はい、薄利多売はもうちょっと違う言い方をすると、買いやすい金額。
買い、うん。
で、中身としてはそれなりに。
うんうんうん。
悪いと買わないからね、お客さんはね。
うんうん。
それなりで、例えばマクドナルドのハンバーガーよりも美味しいハンバーガー。なんて世の中にいっぱいあるかもしれないけど、
うんうんうん、
でもそれなりの金額で買いやすくて、
うん、
ドライブスルーだったりとかね、
うん、
パッてパッて買えるみたいな、
うん、
買いやすくて、で、なんだ、値段もそこそこね、
うん、
だ買いやすいですよ、
うんうんうん、
っていうようなのが C ですね、コンビニ、
うんうんうん、
だ結局違う言い方をすると、薄利多売のビジネスはそれに当てはまってくる、
うんうん、これは主に価格のことを言ってる。
はい、うん、
そうでも。
価格だけじゃなくて買いやすさもそうだし。
買いやすさ。
うん、はい。 価格もそうだし、さっき言ったほら軸のあり方って言い方をしてたから、
うん、
そのビジネスのスタイルですよね。
うんうんうん
うん、うん、価格も一つの要素、
うんうんうん、
価格だけじゃなく、
うん、
便利に僕ら消費者が便利に使ってるものですよ、
うんうんうんうん、
使いやすく買いやすく、はい、
どっちかって言ったらこうなんかビジネス的なところでこう言うと便利に使ってちょうだいみたいな感じなのかね、
うんうんうん、ビジネス側もそういうスタンスだし、
うんうんうん、
お客さんも便利に使えてる、
便利に使える、うん、なるほど、
で今度片や P はちょっと真逆っぽくなりますけども、プロフェッショナルなんで、
うんうん、
C がそれなりに対して P はこだわりなんですよね、
うんうんうんうん、
こだわりで生きてますみたいな、
うんうんうん、
なので、で、P の、判断、これって P だよねとか、私って P だよねって判断できる、一つの目安が、市場価格の5倍から10倍。で、値付けをしてもお客さんが買ってくれる。さっきスシローって出てましたけども、スシローは多分一人単価が1000円か2000円ぐらいだとするじゃないですか。5倍から10倍だから、もう、なんだ、カウンターのお寿司屋さんね、プロの。5倍から10倍だから、1万円だったりとか、2万円だったりとか、いう値段設定をしても、買ってくれる。
うんうんうんうん。
なんとなくイメージつきやすいじゃないですか。
うんうんうん。
なんならもっと高いよね、5万円とかかもしれないし。
うんうんうん。
っていうところは、P ですね。
うんうん、うん。
最新だったりとか、最高だったりとか、
うん、
そういうのを扱ってみす、みたいな感じの。
うん、
ところが P の軸になってます。
うん、
で、一番最後に残ったのが今度 F なんですけども、 F がフレンドリーの軸で、
うんうん、
その親密さとか関係性をすごく大事にしている、
うん、
例えば僕コンピューターの仕事してますけども、うちで買うときコンピューターを買いたいって言ったら、世の中のやつよりもちょっと高いです。
うんうん、
なぜなら小さな会社が大きな仕入れ問屋さんみたいなところから仕入れできないから、
うんうんうん、
もうネットが普及しちゃったからね、
うんうん、
世の中ネットでお客さんが買えるものと同じ金額でしか仕入れができない、
うん、
けど僕らがやってるその、まあ、リサーチというかその時にベストなものを提案するということで、うんうん、いろいろ調べたりして、売るんですけども、
うんうん、
なので、うん、プラスアルファが乗ってくるわけですよ、その部分、
うんう
ん、だから僕からす例えば最近あるのか分かんないですけど、一昔前ね、新聞広告でデルのコンピューターが4万5000円とか5万円とかっていうところを僕が提案すると10何万とか提案するわけですよ、
うんうんうん、
まあ、内容が違うっていうのがまず一つですけども、
うんうんうん、
でもその提案するとお客さんがおこんなすんのって、新聞のやつだったら4万5万って書いてあったよ、みたいな。
うんうんうんうん。
っていうのって、わかりますかね ?4 万5万の出るの商売は C のモデルなんですね。
うんうんうん、うん。
それなりの。
うん。
でもあれ買うと1年ぐらい使えなくなるじゃないですか。
うん、うん。
重々になっちゃって。
うん、うん。
それわかってるから、そんなの提案しないけど、プロっていうか、
はい。
IT スペシャリスト。そうしたら提案なんかしないわけですよ、そんな、
うんうんうんうん、
スーパーカーはいらんけど、でも軽自動車で1年乗ったら乗れなくなっちゃうんじゃなくって、うん、ちゃんと乗用車で、投資した金額分 4,5 年しっかり乗れるコストパフォーマンスが、うん、一番いいものを選択して、うん、提案してるんですけども、
うん、
でそれが関係性がないと高い安いだけで見られて、
う
ん、じゃあそんな10万もするんだったらこっち5万のでいいやって言って買われるわけですよね、
うんうん、
お客さん、
うんうんうん、
だけどずっと仕事をしながらお客さんのお手伝いとかしながら関係性ができているところだったら、
うんうん、
僕が言ってる意図もまず理解してくれるし、
うんうんうんうん、
高い、ね、低いの値段の意味も理解してくれるし、
うん、
ちょっと高かったとしても小高さんだったらいいよ、国からだったらいいよって言って、
うんうんうん、
あとのサポートもしっかりしてくれるし、国からだったらいいよって言って買ってくれるわけですよ、
うんうんうん、
フレンドリーの軸っていうのは普通のコンビニよりもちょっと値段が上がったとしても、
うん、
まあ、1.5 倍ぐらいじゃないですかね、まあ、2倍ぐらいじゃないですかね、
うんうん、
それぐらいになったとしても市場価格のね、
うん、
それでもいいよって言ってやってくれる、うん、お客さんやってくれる、うん、その関係性がしっかりできてるからそうなってるっていうのが F の軸ですね。
確かにね、
C がそれなり、P がこだわりでいくと、うん、F は忘れちゃいました。それなり、こだわり、いたわりだ。
ああ。
F はいたわりですね。
わかりやすい。
っていうようなのがあって、で、その各軸によってビジネスのアプローチの仕方が違うんですね。
うんうんうん、
F の仕事の場合は、もうどんどん新規を取りに行かないといけないし、うん、ごめんなさい、C の仕事の場合は、
あ、C ね。うんうんうん。
どんどん新規を取りに行かないといけないし、P の方は、逆にそんな新規なんか取っちゃいけないですね。もう価格を上げるみたいな感じ。
うんうん、
それでもいいよっていう。
うん
うん、で、F のところに関しては、顧客流出を防ぐっていうのが一番です。関係性維持だからさ。
うんうんうん、
で、あとお客さんを大切に大切にしていくっていうのが、
うんうんうんうん、
っていうのがその CPF で、その軸、自分がいいんですよ。どこの軸で、どの世界で生きていってもいいんだけども、この軸で生きていくっていうのを決めて、
うん、
で、その軸でしっかりやっていく。
うん、
だから C なのに P っぽいのを、
うん、
P っぽさを出すと鼻につくわけですよね。
うーん、
例えば、僕コンピューターのサポートで F 軸だけども、でも、いつでも呼んでくださいねって言って、昔ほら、クラシアンみたいな、あったんですか、水漏れがあったら呼んでくださいっていうのが来た時に、その水漏れのやつちゃちゃって直して、ありがとうございましたって便利にお客さんを使いたいのに、
うんうん、
なんか水周りのうんちくが始まるみたいな。
うんうんうん、
あとはなんか水回りの質問をしたときに、いやちょっと聞いただけなんだけど、
うん、
いやそれはちょっと専門的なんで、ちょっと無料じゃ教えられませんみたいな、
うんうんうん、
コンピューター屋さんによくあるんですけど、
うんうん、
ちょっとね AI の話とか聞いて、あ、こんなこんなって聞きたいんだけども、うん、話してるうちにだんだんだんだん深まっていくじゃないですか、内容が、
うんうんうんうん、
いやこれ以上は有料でしょうみたいな感じになって、いやちょっとこれ以上は教えられませんみたいな。
うん。
こう、P っぽさが出てくると鼻につくわけですよね、お客さんからすると。
うん。
C で見てる場合ね。
うん。
最初から P で見てるんだったらいいんだけど。
うんうんうん。
そういうのって、これ軸ブレっていうんですけども。
うん。
軸がブレてるんで、お客さんが離れていくと。
うんうんうん。
いうような感じになってる。
うんうんうん。
一個だけじゃなくて、コンビネーションもあったりするんだけど、
ああ、それ聞こうと思ってた。なんか、ミックスないの、はい、って。
いや、ありますよ。例えば、ディズニーランドとかさ、こう、うん、まあ、便利にみんな来てほしいし、
うんうんうん、
ね、ディズニーキャラクターとかも薄利多売っぽいところももちろんあるし、
うんうんうん、
なんだけども、めっちゃフレンドリーで、
うんうんうん、
すごくお客さんの心を掴んで、
うん、
で、それだけで終わるかと思えば、すごくプロフェッショナルなところもあるじゃないですか。まあ、価格もね、普通の最近の入り口いくらか知らんけど、まあ5倍ぐらいになって、昔俺2000円ぐらいとか入ったイメージがあるから、
うんうんうん、
5倍ぐらいになっちゃってんじゃないみたいな。
そうだね。
ピッポさもピッ、まあ到達してない、ちょっと手前かもしれないけど、
うん、
でもそういうようなハイブリッドのやつをやっているディズニーランドをね、うん、見て勉強して学んで、自分のビジネスに生かしましょうとかって言うんですけど、
うん、
ディズニーランドとかはそういうふうに複数の軸をなんていうかな、完璧にっていうか、高い水準でこなすっていうのは、うん、めっちゃ難しい話で。
難しそうよね。
はい。だからね、真似ちゃダメなんですよ。
うんうん、
その部分の要素を、自分の軸の部分要素を真似るのはいい。
うんうん、
F の軸で言っててフレンドリーだとした時の、そのキャストと、クルーの対応の仕方みたいな、ね、
うんうん、
F 軸としてのそこの部分を学ぶっていうのは OK なんだけど、ビジネス全体として学ぼうとしたら、
うん、
難しすぎるんですね、
うん、
あとホテルとか、ね、高級ホテルとかは P でありながらも F がすごいしっかりしてて、
うんうんうんうんうんうん、
っていうような、やっぱ二軸あるところももちろんあります、うん、でも高度です、その見方からしていくと、
うんうんうんうん、
小さな会社の場合は一つの軸で、決めてしっかりやっていくっていう感じ、
うんうんうん、小さな会社なんつうかな、この小さな会社はやっぱこうなんか価格競争になった時に絶対大きいところにかなわないじゃん、
はい、
だからなんか小さな会社はもうおのずと F かなってF か、まあ、P かわかんないけど、
ん。
C には、なんか C には行かない方がいいっていうイメージがあるんだけど、それはどんなかな？
実際の、そうですね。CPF の中でいけば、どれを選んでもいいっていうのが一応、ちょっと大前提でありながらも、小さな会社はもう F 一択だなっていう感じがしてます。感じがしてるんじゃないな。僕としての答えとしてはそうですね。だけど、自分で商売をし始めたときに、どうしても C っぽいことをやるわけですよ。ね、
やりたく
ま
なるもんね。やっぱり、安く、提供したら、やっぱりお客さん多く入ってくるからっていう、なんかそういうあれでね。
ね、入ってくるだろうし、お客さんも喜んでくれるだろうし、実際、その大手ほどいろんな固定費がかかってないから、経費がかかってないから、それでも運用できるしっていうところで、やりますよね、最初に。で、っていうような発想をしちゃうのは、なぜかっていうと、僕らがあまりにも消費者として C になりすぎてるからなんですね。生まれてから今までの間に C のビジネスに触れすぎてる。関わりすぎている。もうちょっと言い方をすると、その経営者としての視点からすると、経営者の頭の中にあるデータベースが、C のビジネスのモデルのものの情報の方が多いんですよ、圧倒的に。それでそうやってると。だからビジネスの
確
組み
かに。
立てするときも、どうしてもその C の発想で組み立ててしまうんだけども、大体みんな起業家の人、そこからスタートしていくと思いますけどね。で、その薄利多売、薄利多売のイメージはないんだけども、でもそういうふうにやって、結果薄利多売になって、どんどん疲弊していくっていうね。忙しいんだけども、思ったよりもお金な、みたいな、いうのを、ご多分に漏れず、僕もそこを通ってやってきてます。思いっきりそのラインをやってきてますから。で、ずっとやってて、ずっとやってて、ずっとやってて、全然楽にならない、みたいな。お客さんも増えてね、毎日のスケジュールはパンパンになって喜んでもらえてんだけども、思ったら月100万儲けたいと思ったけど、なかなか100万いかねえな、みたいなね。なんかそんなような感じ。
なんかこれ、町の、なんつうの、この町のちっちゃな、その有名な食堂みたいなところが、よくほれ、テレビで、番組で紹介されて、で、そこの、例えばなんか大盛り、かなり大盛りなんだけど、価格がなんかもう20年前と変わってないみたいなさ、そういったところとかがあったりするでしょ。で、そことかって結構こう、頑張ってこう価格維持してるんだろうけど、で、そう、でも、なんていうの、コンビニの要素だけじゃなくて、やっぱりなんかそこの、店主がすごくこう、なんていうの、親しみやすくて、みんなその人たちが好きでこう来るみたいな、っていったところもあったりするでしょう。それってやっぱりなんか、それは C と F がこう混ざったみたいな感じの捉え方なのかな。
そうですね。
ね。
新しい、お客さんも来て、お客さん維持ができていたら、次に手をつけていくところって価格を上げるなんですね。F の軸でいくとね。だそのやつをやらないといけないけども、やれない。やらない？やれない
やら
のか、
ない。
やらないのか。っていうのでいくと、だから自利品になっていっちゃったりとか、思ったようにやっぱり利益が残らなくなっていっちゃうんで、でもそれがね、件数が多く来てくれて、続けられてるのは素晴らしいけども、普通のところだと、今度続けられなくなっちゃうんだよね、それで。
だよね。だから、ああいうところがさ、たまにちょっと考えたりするんだけど、ああいうところがあんな、多分休みもあんまり取れてないんだろうなとかさ、休みがあったとしても、なんか1週間休んで、なんかどっかに旅行行くとかってことを何十年もやってないんだろうなとかって思ったりするんだよね。
やってないでしょうね。
ね。で、そういったところっていうのは、 それがもうそれでいいって思って、だからそういう意味ではなんかそういうあり方で、まあ仕事してるっていうか商売してる、それがもう楽しみで商売してるっていう感じなんだろうね、おそらくね。
言うんで、OK だったら OK ですって感じなんだけど、今言ったようなのが分かった上でやってんのか、もう知らなくてそれしか選択肢がなくてそれをやってんのかっていうのがすごく大きな違いだなと思ってて、きっとこの
な
お
るほ
店は後者でしょうねっていう感じが。
ど。もう、これし
そ
か
れし
ない
か
みたい
ない。
な。
価格上げたら、お客さん離れちゃうしとか、上げないことを正義にしてたりとか、この人の価値観なんでいいです。そこを否定するつもりは何もないんだけど、単純にそのビジネスだったりとか、そのコンサルタント目線からいくと、それは分かった上で、それでもみんなに愛されてね、町の人たちに愛されて、こうやってずっとやってきたんだから、それでいいんですっていう感じだったら、それはそれで OK だし、もうだからライフスタイルになってるでもね、そういうところはね、ずっと。だからおじいちゃんおばあちゃんになってもやってるようなところとかもあるじゃないですか。これでみんなに地域の人たちに喜んでもらってるんで、で
て
もいい
と
と
か
思いま
ね。
す。CPF とか今話してるのも、やっぱり長期で長い期間で儲かり続けるっていう戦略を取っていくときに、必要なやっぱ内容だなっていう感じがする。
本当ね、なんかこう自分でも自分はCPF 勉強したからっていうか、なんか分かってるから F で行こうっていうのはなんか思ってはいるんだけど、やっぱどうしてもなんかこうね、新しいその商品とか、あとなんか自分が売るもの、なんか講座とか、ああいうの考えようとしたときに、やっぱどうしてもなんかね、C の方の考え方になっちゃったりとか、なんかいろいろ混ざっちゃうんだけど、でもそこはそこでなんか割り切り方っていうことにでいいのかなね。それで行くっていうね。
まあ、どっちもしっかりです。さっき言った通り、その分かった上で、買いやすいやつを設定するとか、軸ブレになってるの分かってるけど、まずそこから、スタートして、例えば関係性を作ってってとか、っていうような、まあ、理解して戦略的にそういうふうに使うというのはありだと思いますよ。そうじゃなくて、無意識のうちにずれちゃってるっていうのが、もったいないところにつながっていくっていうか、冒頭の話、動物病院の話になってますけども、きっとずっとかかりつけでやってるところにとっては F の対応で、関係性とかも良くていいでしょう、いいと思いますと。で、意識的にか無意識的にか、それを知ってるっていうか分かってんだろうなっていうふうに僕は感じて見ていて、だからこそ、便利に使われたくないんですよ。便利に使われたくないから、そんな、その、かかりつけのとこが休みの時だけ急にちょろっと来る、ちょろっと来るような、こう便利に俺のこと使ってんじゃねえ、言ってないでしょ？でも、便利に俺のこと使ってんじゃねえっていうような感じなんだろうなって、そういう、心境というか、心情なんだろうなっていうのを感じて、そうなんだろうなって思いながら、最初めっちゃ冷たい感じなんだけど、でもちゃんとレントゲンとかで話してると、ちゃんと話してくれるわけですよ、なんか。ねえ、でも最初の時はめっちゃ冷たいんですね、なんか。入った時に、なんだ、警察署の取り調べ室みたいな感じの、本当そんな感じのイメージだったからさ、こう、表情もなくて二人こう立ってて、先生とかも、ちょっと詰められるみたい。いや、言葉は、なんか、なんだかな、優しいっていうか、トーンはガーッとは来ないんだけど、詰められるみたいな感じの、なんかそんな感じの感覚感を感じて、だから違和感を感じるわけですよね。なんだ、お客さん側としては。
なんか、一応ね、動物病院だけど、一応病院だから、なんかこう、拒否するのも、なんかちょっとやりにくいみたいな感じがあるんだろうね、多分ね。
うんうん、でもそういう風な感じで、一元さんだったりとか、便利に使ってる人たちは嫌なんだろうなっていうのを、すごく感じて、で、そうなんだろうなと思ったね。でも、うん、もうちょっと、だから CPF を理解していたら、うんうん、そんな風にして便利に来るお客さん嫌なんだけども、
うん、
そんな風に来たお客さんをフレンドリーで巻き込んでいくんですよね、本当は。で、他のかかりつけがあったのに、くら替えさせるっていうね。
ああ。
こっちの方が近いし、こんな親身になって、こんな対応してくれるんだ、みたいな。
そうだね。
今日は、しょっちゅうそんな大事な時に、なんか休みとかになっちゃうけど、こっちは毎日やってるとか、例えば、休みやるけど。
うんうんうん、
で、まあ、向こうの方、いつも僕が行ってるところって結構待つのね。
うん
うん、病院だってそんなもんかなと思ってたんだけど、
うんうん、
で、昨日行ったところはそんなに待たなかったんですよ。
うんうんうん、
で、どんどん人も来るし、だから、うんまあ、流行ってるっちゃ流行ってると思うんですけど、
うんうんうん
な、そういうんで、あ、すごくこう、来やすいなと思ったりとか、ちょっと C っぽく考えてるけど、やっぱり。だけども、
うんうんうん、
患者からすると、来やすいなと思って。
うんうんうん、
でも、と思って。で、そこでなんか、しっかりがっつり、なんかね、こう、優しさで対応して、来ない人も多いですよ。お客さんが C で行ってるから。そうやって C で来たお客さんを、なんかそういう愛情なのか、お医者さんとしてなのか、
うん、
なんかわかんないけども、そこを包んできて、で、最悪来なかったとしても、まあいいじゃないですか。
うんうん、
自分自身の、なんていうのかな、こう先生、ドクターとしての使命をちゃんとしっかり果たして、
うんうんうん、
帰ってってもらったらいいじゃん。なんかそんなのが後で口コミになるかもしれないし、近くでどっかいいとこないって言ったら、
うん、
ね、あそこ行ってよかった、行ってみたらみたいな感じにな る。うんうん、何がそういうの起こるかわかんないんだけども。
うんうんあでもあれだね今の話聞いてたら、まあ、今のその動物病院の例で言うとなんかどっちかこうどっちかやっぱり今の例だと決めた方がいいなっていうのはちょっと今ちょっと思ったあの決めた方がいいなっていうまあ決める決めないはもう本人だけど、うん、なんかあの今の話でちょっと思い出したのがちょうどね動物病院じゃないんだけど、うん、歯科医、
うん、
あの歯医者さんでこれねあのこれ J. エイブラハムとかあのダン・ケネディの、うん、あの事例だったんだけどどっちかだとちょっと覚えてないんだけど、
うん、
あのその町の歯科医、
うん
歯医者さんね歯医者さんだったんだけどあの方針をこう今までこうあのいろんなお客さんこう見てきたんだけど、
うん、
ある時期からこう方針をもうとにかく高額のお客さんだけを相手にするっていうのを決めて、
うん
だから P なわけですよ、この人、
うんうんうん。
P にして、で、その人たちだけに、もう、診療する、
うん。
で、しかも、もう、その歯科医の、この入り口、
うん、
入り口も、もう常に閉まってるような状態にして、
うんうん、
で、入り口のところに、なんて書いてあったかなあの一元さんお断りってこういう強い書き方ではないんだけどそれを匂わすようなこと書いてあって、
うん、
であのなんだっけどうしても緊急だったらだから他のところ紹介しますみたいなところをのことを書いてあったりとかっていうことをやって、
うん、
やったらしいんだよね、
うんうん、
でそれでやるとあのまあ、そういう人たちだけが残っていって、で、結局、売り上げっていうか、その収益は、まあ、上がったっていうところの話があったね。なんかそれをちょっと思い出した。だからその人は P で、うん、P って決めて、 で、そのお客さんしか取らないっていう、そういったところに行ったという話だったね。
うん、
そういうことよね、P。
そういうことです。
ね、はい、うん。だから自分がどっちに行くのかっていったところもね、あれなんだけど、やっぱ、ある、最初は、最初は P なのかな、でもそういうことで言うと。やり始めの時、やり始めさ、その起業し始めで、今からこう事業をこうやっていこうって言ったところは、やっぱりお客さん集めないといけないから、P とか C とかで集めて、で、集まってきたら、どんどん集まってきたら、その、どっかのタイミングでちょっと P にこう、P 寄りにこうなっていくような形っていうのも、なんか一つの形として、流れとしてあるのかな。
流れとしてはね。
ね。
なんか P の、さっきの P の定義を思い出してほしいんですけども、市場価格、平均価格よりも5倍から10倍の値段を設定しても来てくれる。
うんうんうん。
っていうのが P なんですね。
うんうん。
すごい、私は何がいいかな、アロマセラピーと、なんかこう、エステサロンのやつで、めっちゃこだわってるんで、プロです、P です、っていうけど、実際の価格は市場とあまり変わらなかったりとか、
うん、
高いみたいな設定の場合は、P って呼べないですね、カテゴリーとしては。GPF のやつでいくと、P には入らないんですよ。
あ、
自分がどう思ってようが、
うん、
市場の方からさっき言った2倍5倍チャージしてもいいよって言ってくれるっていうところに行かないと P になれないんですよ。PPF のカテゴリーとしては。
なるほど。
だからそれでいくと、企業当初から P に行けるっていうのはめちゃくちゃ稀なパターン。さっき言った最新か最高かの何を持っている人は企業当初から P に行けるんですけども、なかなかそういうのを持って起業するっていうパターン少ないと思うんで。
なるほど。
そうすると企業当初 P で行くっていうのはなかなか難しいですね。ないというか、あまりですね。
そっか。じゃあ P っていうのはなかなかこう難しいというか、
うん、
例えばね、なんか私はこうウェブのマーケティングのコンサルです。で、今例えばなんかコンサル料1ヶ月、例えば30万でやってますと、いうことになった場合、まあ、それが例えば市場価格の平均的な市場価格だったとしますと、
はい、
で、自分は今から P に行くんだって言って、P にしようと思って、この月30万を月50万に上げましたと。でも市場価格と比べても、なんか5倍、10倍の価格じゃないじゃない。
はい。
そこはまだまだ P に行けていないっていう感じなのかな。
その通りです。その通りです。
なるほど、なるほど。で、やっぱりじゃあ P に行くって考えたときには、もうその市場価格の5倍10倍の価格を設定して、そこを目指して、自分自身のこの業務内容とか、このお客さんとの対応とか、あるいはなんか価格設定とかっていったところを考えていくっていう感じのやり方っていうこと。
本当ですね。
ああ、なるほどね。
例えば30万だと150万か300万か、まあじゃあ150万としましょう、仮にね、
うんうん、
5倍だとしたら、
うん、
で150万ってことは150万以上の利益が出てないとお客さん150万で買ってくれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから単純に、まあ、10倍ぐらいの価値を提供するとして、
うんうん、
で1500万、僕と一緒にやったら利益で1500万提供できますよっていうふうになったら、
うんうん、
その10%ぐらいもらってもいいでしょうねっていう、
なるほどなるほど、そういうことか、うん、なんか腑に落ちた今。
中京さんに150万入れると自動販売機のように1500万になって帰ってくるんだから、
はいはいはいはい、
いいじゃんね別にね、
うんうんうんうん、なるほどね。
そういうふうなのができる、例えばマーケティングスキルなのか、なんかアプローチなのか、なんか分かんないですけども、
うんうんうんうん、
そういうのがなんか確立してきて、こうやってやったら 普通に1000万になるから、
うん、
単純に億超えできますよ、僕と一緒に組んだら億超えできますよって言ったら、それに対して100万とか150万投資してなっていうふうになっていくじゃないですか。
なるほど。いや、なんか今ちょっと腑に落ちましたね、
うん、
このCPF をただ単にその自分の在り方みたいな感じでちょっと考え、まだそういう感じの考え方だったんだけど、やっぱそこはベースになって、そこをベースに自分の事業のやり方をこう考えていくっていったところっていうことだよね、
うん、はい、なのでビジネスの、僕はベースというかビジネスの軸って言い方をしてます。
軸、うん、
柱の軸、
うんうんうん、なるほど。
で、なんか月30万とか50万の時に、なんかプロっぽいことを言うと鼻につくんですよ。で、30万とか50万のラインをじゃあ何て呼ぶのかっていうと、あ、だから P じゃないから、
うん、
でもなんか便利にっていう感じじゃなかったとしたら、
うんうん、
F なんですね、やっぱね。F の中でも、さっき言った、じゃあ少しずつ上がってったから、もう P って呼んでもいいんじゃないって、自分では思うんだけど、もらったけど、うんうん、P の定義は5倍から10倍チャージしてもいいよって言ってくれるとこだから、
うんうん、
75万とかになってもまだ P じゃないんですよ。
うんうんうん、
それは何でかっていうと、ハイ F って呼んでるんですけども、F の中で、こう、上の方の、高い価格帯になってて、
うんうんうんうん、
信頼性も関係性もすごくいいから、あと内容もね、うんうん、いいから、こう範囲に設定してもお客さんがいいよって言ってくれるわけじゃん、言ってくれるわけじゃないですか、うんうん、市場の2倍になっても直接だったらいいよって言って、
うんうんうんうん、例えばなんかこのコンサルで言うと、そのダン・ケネディとかって、ダン・ケネディとかってこう 1時間128万ドルっていう、
うん、
ああいう感じ、まあそこはちょっとねエクストリームだけど、
うん、
まあでも、うん、今のその自分のその理解の深まったのは、このその5倍10倍の値段を取れるようにこう自分のビジネスを設計していくためのその軸をピーってやる、なんか言葉がうまくあれだな、なんかそういうことよね。でもね、その5倍10倍目指して、そのそこに寄せていく自分の業務を、
はい、
うん、そのためのこの CPF のこの区分けみたいな、そういうこと、
はい、必ず P に行く必要はないんだけども、 P に行きたいんだったら、
うんうんうんうん、
でもさっき言った通り P に行きたいんだけども、行けない、その価格帯まで行けてないんだとしたら F だから、
うんうん、
F にいる間にそういう P ポスター出しちゃダメなんですよ。
ああ
目指してないけど、でハイ F になってって、さっきの歯医者さんじゃないけど、こうハイ F になってって、もう P で行くって決めて、もうガチャンって、
うん、
ガチャンって切り替えると、だからその軸が変わると違和感があるから、ずっとフレンドリーで、うん、それがよくて来てた人からすると、
うん、
フレンドリーで来てたのに急に150万ですかって言われたら、
うんうんうん、
ちょっとすいませんって言って、だから離れていくんですけど、その中でも150万でもいいよって言ったお客さんが残っていって、うんうん、P の軸ができてくるっていう感じ。
なんかちょっとふに落ちたね。やっぱこの業界、その業界の標準価格っていうのがやっぱりあったりするでしょ、
はい、
例えばなんかホームページ制作だったら、なんかだいたい15万から30万ぐらいが、うん、まあ多分相場だと思うんだけど、ワンサイト、
うん、
だからそのそこからもうガンって5倍、最低でも5倍ぐらいの価格つけられないと、 P のその、P としてのこの軸にならない、うん、なんかね、ちょっと 今俺の中で結構理解が深まってるんだけど、なんかうまくまた説明できないんだけど、
うん、
そういうことよね。そういうことです。
そういうことです。
うん、
さっきも言ったけど、どこを目指す目指さないも OK で、でも今どこに自分がいるんだっていうのも認識して、
うんうんうん、
そこでやっていいことやっちゃいけないことがあるから、
うんうんうんうん、
それも認識して、
うんうんうん、
でそれをやりながらやっていくっていう感じですね。
うん、いや、いいっすね。久しぶりだったね、その CPF。
久しぶりですか。はい、
何年ぶりでしょうかね。
話したのは、そうか、はい、
いや、もう
日常コロナ
の
前そのやつで普段見てるから、さっきの病院じゃないけど、
うんうん、
日常の中でだ、意識してなくても見てるから、なんかね、うんうん、あ、これ C だなとか F だなとかって意識してすらも見てないっていうか、普通に自然と、あ、だからずっとやってたよ、それ。今の観点、皆さんせっかくね、音声聞いて分かったら、その観点で世の中のビジネスを見てもらいたいですね。
ああ、
これって C なのか、ね、うん、B なのかな、F なのかなって言って、うんうんうんうん、A、C だと、なんかこういうアプローチするんだなとか、お客さんとしてはこう感じんだなとか、
うんうんうん、
P だったらこう感じんだなとか、F だったらこう感じんだなとかっていうようなのをやって、正解、不正解はないです。いろいろ聞かないと分かんないから、本当のところはどうだっていうの。うんうん、でも、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかって、考えることはできるわけですよ、
うんうんうん、
で自分の中のデータベースを増やしていく、どんどんどんどん、
うん、
で自分のビジネスでやるときにそれを活用していくっていう、
うんうんうん、
だからそういう風な目線でずっと見てるから癖になってて、うんうん、さっき言ったけども意識してすら見てないんだけど、
うんうんうん、
で出来事があったときに、うん、こういう感じなんだなっていうのをちょっと俯瞰して見てみるって感じです
。なんかこの俯瞰してみるとか、その自分が利用したサービスに対してなんかそういう見方するっていうのすごくなんか今よくわかったね、
うん、
最近やってたのがさ、うちの近くのマクドナルドとスタバ、まあどっちも似たようなもんだけどね、やっぱりの、でもマクドナルドは完全に C だなっていう感じなんだよね。
うん、
スタバはね、でもそこになんか F の要素も入ってんだよね、向こうって。
うん。
なんか話で言うと。
どんなところですか？
もうさ、言葉がけとか、
うんうん、
例えば、Mac はね、俺、よく Mac でコーヒー買うんだけど、
はい、
Mac のドライブスルー行って、コーヒー買って、で、コーヒー渡されるでしょ。コーヒー渡されて、ありがとうございました、バシャってどう閉められるわけでもスタバは絶対そんなことないわけ、
はい、
しかもスタバはそれにプラスして、俺よく朝コーヒー買うんだけど、
うん、
スタバはさ、英語で言うなんかこれ Have a good day の日本語版、
うん、
なんて言いよったかな、まあ、でも良い一日をみたいな、
うんうん、
そういう言葉を必ずかけてくれるわけ。俺もうね、これを体験した時にもうその Mac のこの対応がさ、もうおかしくなってさ、俺バシャって閉められるんだよ窓を、
うんうん、
今まで全然そんなことなんかあんまり考えたこともなかったんだけど、このスタバと組み合あのスタバのこの対応の気持ちよさ、
うん、
気持ちよさと、でスタバってほれコーヒー一杯500円取るでしょ。
500円なのね。そうなんだ。
500円
ぐらいね。
片や
片やマックは
マック180円だっけ、200円しないわけ。
なるほど、 2.5 倍ぐらいだね。
そう、この差、
うん、
この差をこの差を味わいにこうなんていうのスタバに来てるみたいな
さ、2倍のお金払ってもいいかってね、
うんうんうん
うん、
まあ味はどうかっていうのはまたちょっと別の話だけど
まあまあね、原価もあんま変わんないはずですよね。そんなに変わんないよね。
変わんないと思うよ。ね、うん。で、しかもなんか、これはもう個人的なあれだけど、コーヒーはね、正直俺はマックの方が美味しい。
あ、そうなんだね。
うん、はい、スタバはね、うん、俺ちょっと合わない。
うん、
なんだけど、あの対応、そのドライブスルー、同じドライブスルーで同じようなコーヒー買うっていう体験の時に、片や180円、片や500円、で、どっち行くかって言った時にさ、やっぱり考えるわけ。でも、うん、通常は C の、ね、消費者の観点だから、安い方に流れていくんだけど、
うん、
でもたまに、マック屋だなって言って、もう本当に道向かいにあるわけ。
ほうほう
道向かいのスタバに入ってって、で朝この行ってらっしゃいじゃないけど、なんだっけな、良い一日をみたいなのをこうもらうと、
もらいに行くんですね。
そうそうそうそう、あれはあれはいいよなと。
めちゃくちゃわかりやすいあれですけど、まあスタバですら、スタバですら C なんだけど、モデルとしてはね。
うんうんうん。
まあでも、その F を大事にしてるんですよね。
うんうん。
2倍の値段設定になってもいいよと。
うん。
癒されにおじさんがコーヒー買って
る。そう。
まあでもそういう感じ、わかりやすいですね。
ですよね。
でもっていうような、消費者心理を、もう僕ら商売してても、商売してるなんて人生一日の中でのほんの一部でしかなくて、
うんうん、
ほぼほぼ 90% 以上はもう消費者やってますから、
うんうんうんうん、
そういう消費者の気持ち心ってわかるわけですよね。だから、
うんうんうん
うん、そういうのも見ながら、
うん、
ね、自分のやつでこんなになんかフレンドリーにというか大事にやってるのにどうして来てくれないんだじゃなくて、
うん、
ね、フレンドリーだってコーヒーまずかったらいかんぜって言って、あとはお金のこと、お財布のこと考えたら、
うん、
でも安い方がいいに決まってんじゃんみたいな、
うんうんうん、
ちゃんと美味しいコーヒー飲めるんだからさみたいな、うんうん、でマック行ったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だから消費者になったらそういう風にやってる自分がいるのに、
うんうんうん、
自分が提供する側になった瞬間にどうして来てくれないんだみたいな、
あ
だ、そういうのもまあ面白いよね。立場変わると全然脳が切り替わっちゃう。
切り替わるね。そうだよね。
そういうことが違うけど、よくよく考えたら、いやー僕らもやってるわ、私たちもやってるわみたいなね。
そうだよね。
不尽なお客さんが来てなんかもうとか思うんだけど、
うんうんうん、
自分がお客さんになった時にマックでね、うん、ちょっとドライブスルーで提供するのが遅くなったりとかさ、
うん、
なんか前の後ろの人の方が先に終わったりとかさ、
うんうん、
コーヒー一杯だけでは頼んでんのに、一杯にお止めくださいって言われて、他がバーって言ったらイラッとするじゃないですか。
ね、
っていうようなことをやってるわけですよね、顧客として。
うんうんうん、まあ僕らもね、一消費者ですからね。
はい。消費者の方が大ファンなんで、ぜひぜひ自分のね、心も見ながら。
うん、
ビジネスも見ながらってやっていくとね、うん、なかなか難しいですけど、
うんうん、
うん、面白いんじゃないですか。
いやー、いいですね。なんか CPF 久々になんかインストールできた気がします。
前回のね放送からの流れもありますんで、
うん、
あと CPF 入れといた方がいいかなって話しながら勝手に思っただけです、
うん、あ、思っただけ。いや、でもいいと思います、いいと思います。なんか今日は CPF のなんか深い話になったけど、よかったと思います。1時間ぐらい話してるよ今日。
長編になっちゃったんで分けたらいいんじゃないですか。
分ける、
ちゃんと綺麗に編集とかじゃなくてどっかでブツッて切って、いや本当じゃ30分ブツッて切って、で次の後編のやつもなんか前振りとかないまんまその続きが始まるみたいな。
そうしようか。
有料級前編後編じゃないですか、ね、
そうしようか。じゃあ、はい、半分で切って、はい、はい、後で送ります。
いや、聞いてる方がほら長すぎるとね、足りない。
まあね、
なっちゃいますね。そういうふうなリスナー経験もしてるでしょ。
ああ、そうね。
自分たちが YouTube なり音声なり聞いてる側の経験として、なかなか1時間ものの長い長編のやつはさ、なんかもう見なくなってきた最近、脳が強くなってきちゃってるからさ。
そうね。俺、もう反省しきりだな、俺。なんかもう、撮ったやつそのまま上げてるもんね、俺。
いいよ、それもそれでいいと思います。
まあまあまあ、はい。ということで。
あ、撮ったのいつも、あ、このチャンネルで、ジョギさんで撮ったそのまま、どれぐらいで上げてるんですか、時間からすると。
あ、いや、この音声のやつは、まあ、俺一人で話してるときには、もう長くても大体20分、30分ぐらいなんだよね。だから、それはそれでアップしてるんだけど、なんだっけ。今このちょっと取りためているこのコンテンツ、あの動画でこのスライドを説明するあのコンテンツずっと作ってて、それはもう短くても1時間
いいんじゃないですか。そういうのは長編でしっかり学ぶ系でしょ。
学ぶ系、
むしろそういうの細切れにされたらうざいんだけど自分なんか、だからいいんじゃん。ほらまた消費者受ける側ですけど、
いやなんかね、多分そうかもしれないけど、俺ずっと最近ダイレクト出版のこれ、なんていうかな、なんかライブラリーがあって、そこの中になんかこの過去にやった講座をもう動画でこう見れるところがあるのね。その動画はね、結構刻んでるのよ。10分以内ぐらい、まあその話しているこのまとまりで一旦こう切ってるような感じなんだけど、だいたい10分ぐらいが10分前後ぐらいなんだよね。でそれで全部切ってて、まあ、そこはちゃんとこの自動再生っていうか、一回再生したらどんどん次のセクションがどんどん再生されていくようになってるから、
なるほど、
あれはあれで聞きやすいんだけど、でもそんなのがいいのかなって自分が最近それ慣れちゃってるから、
まあ、スマホ時代になってるのもあって、あとスペアタイムを有効に使えるっていう良さでしょうね、最近 YouTube とかもスマホで見ようが PC で見ようが途中で見たところから再生するじゃないですか。
するね。
あれは昔はそういうのなかったから、ないとまた頭から始まっちゃうから、こうやって細切れになってる方がそのポイントを拾いやすいんですけど、YouTube とかはその機能があるから、そういう途中からでも途中からスタートできるんでいいけど、隙間時間のほんの5分だって見ても切っても次そこから始まってくれるからさ、だけど普通のコンテンツとかの場合そういう風なのができなかったら、そうやって細切れになってる方がスペアタイムで出て聞けるっていう、時間のところで聞いて進められるっていう良さで、そのままだったら流れていってくれるしっていう、その良さがあるんでしょうねっていう感じがします。
OKOK じゃあ、はい、今日はこのあたりで、今日は CPF の話、ありがとうございました。なんか、めっちゃ有料級ですよねこれね。実は有料講座で昔やってた
ようなもの
なので、
はい、そうです。なんで長教さんにそそのかされてちょっと放出してしまいました。
おい
そうもう僕持ってるものね、どんどん提供していこうと思ってい
や
みんなにシェアしていきながら、
よかったです。
なんか便利に使ってもらったらいい
C 回OK ということで、このあたりで終わりたいと思います。
はい
今日も、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週やりますので、ぜひ聞きに来てください。
はい。素敵な一日をお過ごしください。サバ風で締めくくってみました。
グッドグッド。はい。じゃあまた来週。じゃあね。
はい。じゃあね。無限のチャンス恐れず